マインドフルネス、詩編62編。最近、マインドフルネスと呼ばれる瞑想法が流行っています。ウィキペディアでは以下のような解説がありました。これは仏教の経典で使われている古代インドの言語のサティという言葉の英語訳として当てられたもので、心を留めておくこと、あるいは気づきなどと訳されます。英語には、気遣う、心配りをするという意味のマインドフルという形容詞があります。マインドフルネスの概念では、マインドフルとは、良い、悪いなどの価値判断をすることなく、完全に今この瞬間に注意を向けている心の状態を指します。このマインドフルネスは、今やビジネスや医療の世界でも用いられるようになっています。しかし、今、ここに、に心を集中することは3000年前のダビデの詩編の大切なテーマでもあります。静まりの技術等を仏教的な瞑想から学ぶことができたとしても、クリスチャンとして決して忘れてはならないのは、どのお方の前で心を静めるのかということです。今から20年前、友人の牧師と共にスイスのラサで、ハンズ・ビュルキ先生が導く2週間の小さな黙想のセミナーに参加させていただきました。そこで繰り返し味わったのが以下の詩編です。以下は詩編62編の抜粋詩訳です。ただ神に向かって、私の魂は沈黙している。この方から私の救いが来る。この方だけが私の岩、救い、また砦の塔。私は決して揺るがされない。ただ神に向かって、私の魂よ、沈黙せよ。この方から私の望みが来るからだ。この方だけが私の岩、救い、また砦の塔。私は揺るがされない。私の救いと私の栄光は神のもとにある。私の力の岩と避けところは神のうちにある。民よ、いかなる時にも、この方に信頼せよ。あなた方の心を御前に注ぎ出せ。神は私たちの避けところ。今回は、沈黙の祈りという、昔大切にされ、今は忘れられがちな祈りに目を向けますが、その際、私たちは、神に向かって、という沈黙の方向を忘れてはなりません。それは救いの時期も方法も、神の自由に委ねることです。振り返ってみると、私は何よりも失敗することを恐れて生きてきました。そのため、人の行動を予測し、管理したいような思いがあり、予想外の事態に腹を立てることがありました。その態度は、神にも向けられていたような気がします。そのため、神から示された道も、また意外な恵みも数多く見逃してきたような気がします。あなたはどうでしょう。ただ神に向かって、私の魂は沈黙している、一節、とダビデは告白しています。彼があれほど大きな神の祝福を体験できた鍵は、何よりも、人間的な打算を超えて、神に期待し続けたことにありました。しかも彼は、人間的な意味での成功と思えることも、すべてが神の御業であることを認めていました。この、沈黙、という言葉は、黙って、待ち望む、と、意訳されることもあります。それは、信頼、と、沈黙、は、表裏一体のもので、信頼のないところに沈黙は生まれないからです。その心の状態は、まことに私は、自分の魂を和らげ、沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。詩編 131-2 という告白としても表現できます。母親に必要を満たされた幼児は、目の前に母親がいること自体を喜んで、嵐の中でも安らいでいられるからです。ですから、神の御前に沈黙できるということは、神への最高の愛の表現と言えましょう。それなのに、私たちの場合は、神の前でどれだけ沈黙できているでしょうか。預言者イザヤは、悪者どもは、荒れ狂う海のようだ。静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである、57-20、と記しています。これは私たちの心の状態に似ていないでしょうか。口先では、私は神に信頼していると言いながら、行動では、人の目を恐れ、人間的な力や富を頼りにして生きてはいないでしょうか。その心の分裂状態が、沈黙の中であらわにされます。ですから、以前、私は、沈黙が恐怖で、敵意さえ感じたことがありました。 心の底に押し殺していた不安や憎しみ、欲望が吹き出て、収拾がつかなくなるように感じたからです。それを避けるため、心と体を休みなく動かし続けてきたのかもしれません。しかし、マイナスの感情は、押し殺しても、腹の底に確かにあり、それが私を動かし続けたのです。その結果、些細なことにエネルギーを傾け、周りの人々までも振り回してきたことがあるような気がします。しかし、徐々に、沈黙することが苦痛ではなくなりました。それは、一時的な混乱を通り越しさえするなら、沈黙を通して、神への信頼が、魂の奥底に根を張ることができるという期待が実感できるようになってきたからです。そして、そこから、もはや口先だけの信仰ではなく、神に焦点を合わせた行動が生まれるようになるという希望が見えてきました。その際、ただ神に向かって、という沈黙の方向性こそが鍵になります。羅針盤の針が常に北極を指すように、私はいつも、目の前に主、ヤーウェ、大奥、詩編16の10のです。心の目を、世の富や権力、人の評価などにではなく、ただ神に集中します。なぜなら、私の救いは、この世の人や物の背後におられる、この方から。来る、からです。私たちは、しばしば、解決の方法にばかり目が向かって、神がどのような方であるかを忘れてはいないでしょうか。聖書を読んで不思議に感じるのは、神の奇跡は毎回ユニークで、同じことの繰り返しがないということです。しかも、一つ一つの不思議な神の御業には、驚くほど多くの人の生き方自体を変える力がありました。神の御前に静まりながら、自分の人生を神の救いの大きな物語の一部として捉え直してみてはいかがでしょう。二度と体験したくないと思えるような悲劇さえ、より大きな救いの喜びの物語の一部とされます。実際、ダビデは不当な苦しみを受け続けましたが、それを通して多くの詩編が生み出され、苦しむ人々に今も消えることのない希望を与え続けています。ところが、私たちは、この方だけが私の岩、救い、また砦の塔。私は決して揺るがされない、二節と告白しても、すぐに周りの状況に心が揺すぶられます。ダビデ自身も自分を攻撃する人々のことに心が奪われました。それでダビデは、自分の魂に沈黙せよと命じる必要がありました、五節。その際、一節の沈黙は名詞でしたが、ここは動詞形で、多くの翻訳は命令形と解釈しています。魂はいつも何かに固着しようとしますから、黙っていると勝手な方向に走り出してしまいます。ですから、様々な思いが湧き起こっても、川の流れを見るように右から左に次々とただ流しながら、ただ神に向かって、沈黙せよ、と自分の魂に穏やかに優しく語りかけることが大切だと思われます。その際、分散した心を神に向ける鍵の言葉を持っていると助けになると言われます。それは、例えば、主よの一言でも良いですし、主よ、憐れんでくださいと繰り返すことでも結構です。自分に合ったパターンがあることでしょう。そしてここでは、一節にあった私の救いという言葉の代わりに、私の望み、五節が、この方から来ると告白されています。それは、この沈黙の中で、魂は自分の願望から次第に自由になり、神から与えられる望みを私の望みとするように変えられるからです。マリアは御使いから受胎告知を受けたとき、どうぞ、あなたのお言葉通りこの身になりますように、ルカ 1-38 と祈りました。それは、神の望みを私の望みとすることでした。私は自分の願望に縛られ続けてきたように思います。そして、しばしば、この世的な成功体験は、その構えをかえって強化させることになります。しかし、期待が強すぎると、その通りにならない現実の中で失望し、疲れることも多くなります。しかも、自分の期待に縛られていると、その枠を外れたところに注がれている数多くの神の恵みに気づくことができなくなります。そして不満ばかりに目が向かうと、神からの恵みに心がますます鈍感になり、感謝の代わりに不満が鬱積するという悪循環に陥ります。しかし、 沈黙の祈りはそれを逆転させ、日常生活の中に驚くほど多くの神の恵みの御業を発見させる助けになるように思われます。ダビデはそのような体験を踏まえて、民よ、いかなる時にもこの方に信頼せよ、8節と進めています。しかもその上で、あなた方の心を御前に注ぎ出せと、一見沈黙の反対とも思えることを進めています。それは心の内側にある様々な混乱した思いを、私たちの避けところである神に正直に打ち明けることです。神への沈黙は感情に蓋をすることではありません。実際、注ぎ出すとは空にするとも訳される言葉で、沈黙とは矛盾することではありません。私たちは湧き上がった不安や怒りや悲しみを優しく受け止めた上で、例えば主よ、私は不安ですと言いつつ、その気持ちを主に捧げることができます。すると感情の嵐は次第に落ち着くものです。このことは次のようなことと同じではないでしょうか。人が目の前のハエを追い払おうと必死になるなら、かえってハエは暴れます。しかし我慢して無視し続けるなら、ハエはやがて静かに立ち去ります。私たちは常に神に向かって生きるべきです。その始まりは、神の御前に心を注ぎ出し、からにすることです。黙想の目的は、霊的な恍惚状態を体験することではありません。光は、塵に反射することで見られるのですから、心の塵に驚く必要はありません。心を透明に、からにすることで、キリストの心、第1コリント2の16が、土の器を通して生きることが可能になります。そのきっかけが神の前に沈黙することです。そしてその身は、しばしば黙想の中ではなく、日常生活に知らないうちに表されます。ですから、黙想の身が見えないことに失望する必要はありません。以下はマーガレット・リッツァによる詩編62編の曲です。